はいね。
はい。2週間ぶりなんでございますけども。
はい。まあ、いろいろね、
はい、
この間ありましたけどもね。
うん、
まあ、ちょうどね、放送の、ね、前回の放送の時にね、ちょっと震災がね。
そうですね。
うん、
ちょうど収録の日、
ね。そうですね。
うん、いや僕、一日、外出とったんですけども、はい、で、ラジオカフェ着いたら、
うん、
なんかテレビでえらいことなってて、
うん
うんうん、ねえ、まあ、そんなんで、前回のね、うん、放送の冒頭でもね、そういう話してたんですけどもね、うんうん、まあ、被害が甚大でね、
そうですね、うん、まあ、でも一刻もね、
早く、
はい、復興することをね、
そうですね、うん、
できるだけ我々は盛り上げて、
そうですね、うん、ぜひちょっとね楽しんで聞いていただければと思いますけどもね、うん、先生もなんか協力できるようなこう、うん、ことを考えてはるってさっき言ってはったんですけども、
一応ね、大学の方でね、まあ、学生会っていうかね、学生が主体にやってる、まあ、主体というか、まあ、学園祭のことであったりとか、
はい、
いろんな、まあ、イベントごと企画してる、
はい、
まあ、学生会いうのがあって、
で
そこがね、まあ、義援金をね、
はい、
集めて募金活動しとって、
はいはい、
で、まあ、この間卒業式あったんで、まあ、その時に、
はい、
集め出したりしてたんやけれども、
だ
からやっぱりね、数人でやってると、
はい、
すごい大変そうやったんでね、
はい、
で我々も、まあ、募金したりというか義援金入れたりとかしてるんやけれども、ちょっとしんどそうやなー思ってて、
はい、
でなんか、まあ、その芸術とかアート、まあ、デザインとかっていうのを、ね、人を動かす力があったりとか、
はい、
まあ、感動させることとか、
い
ろんなことができるし、
はい、
なんかないかなと思ってて、
はい、
で一応ねそのメッセージ T シャツみたいなのをね、
あ、そうですか、
ちょっと作って、
はい、
でやっぱりそれぞれ人それぞれねその思うこと、伝えたいこととかあると思うんで、
はい、
まあ、英語でもいいし、
はいはいはい、
ドイツ語でもいいし、
うん、
なんかこう胸にバーンと入れて、
そうやね、
うん、うん、まあ、そしたら自分でやっぱりそういうことに対してのこう見方みたいなのも、
うん、
もう少し深くなるだろうし、
うん、
で作ったものをこう、ね、売るという、
うん
う
ん、
そういうことに関わると単にお金集めるだけじゃなくって、
うん、
自分のものが動いていくっていうのもちょっと感じるやろ
う
し、
うん、そうやね、
うん、
ほんで顔張る人もねそれ着ることによってね、うん、そういうふうに復興支援してますっていうプライドが持ててね、
うん
うん、いいと思うしね、
うんうん、なんかまあそういう、まあ、勉強してるんやったら、
はい、
そういうやり方もありちゃうかっていうことで提案して、
う
ん、
そうですね、うん
うん、まあ、1人ね、だから、まあ、1000円でも出したら、
はい、
安い T シャツ3、4枚買えるし、
うんうん、
で、それプリントして、
はい、ま
あ、プリントの、ね、材料とか僕持ってるから、全部使ってもうて、
はい、
で、1000円で売ったらね、
うん、
まあ、学内からまあ始めていったらいいかなと思って、
そうですね、
うんうん、それなりになるやろうし、
ね、
うん、
ちょっとできたらね、こっちのラジオカフェの方とかでもね、
うん、
買ってくれる人を。ね、そうですね、ね、
うん、
はい、
まあ、なかなかとりあえず僕サンプル作って、
はい、
月曜日教授会でパッと見せて、
はい、
で決してねそこに、
うん、
間違ったスペルで、
うん、
英語を載せないことだけちょっと気つけてね、
あ、そうやね、
もう要は間違えるんでね、
そうスペル間違いね、はいはいはい、はい、
それだけちょっと気つけて、
ね、
うん、まあそんなするんで皆さん協力してくださいいうような感じでね、
ね、
うん、行こうかなと思ってるんですけどね、
うんうん、いやもう世間は春休みですけど、
うんうん、
今度は新しい生徒さんが入ってこられるのって言ったら、
うん、はね、4月1日です。
あ、もう1日から、
うん、
あ、そうですか、へえ、
1日入学式ですね、
あ、うん、ははは
で、もうほとんど決まってるんで、
あ、そうですか、うん、もうあと1週間ぐらいですね、
そうですね、
うん、
もうあっという間に1年がね、
はい、
こう過ぎて、
はい、
でこの番組も、
あ、そうですよ。もう来月ね、丸1年、1周年記念になりますけども。
ね、まあ、ドタバタしながらね、いろんなことをして、
はい、
ね、公開収録もして、
あ、ね、いろんなことをやりましたですけどね。
イベントやったりとかね、うん、まあ、これも皆様のね、おかげですけどもね。
そうですね。うん、 なんかいろいろ考えていただいてるんですか？
そうですね。うん。で、一応ね、まあまた何回かこう言うていこうかと思うんですけども、
はい。
来たる4月22日。
22日って言ったら4月の、うん、2回目の放送になるんですね。そうですね。
はいはいはい、はい。まあ、その日は収録ということで、
はい。
で、22日のね、夜8時から。
ほな22日ということで、23日の放送分ですね。はいはい。
4月22日金曜日ですけれども、はい、8時から、
はい。
三条ラジオカフェ。カフェの方です、
ね。カフェの方ね。はいはいはい。
にて、はい、まあ、1周年記念、はい、特別感謝、まあ、放送、
はい、
収録、
はい、
感謝セール、セールかな、う
ん、セールなんか売る、なんか売りつけられるみたいな感じ。
いや、売りつけはしないですけど、
ね。はいはいはいはい。
まあ、なんかちょっとね、2時間ほど、時間いただいて、
はい、
で、まあ、リスナーの方にね、
はい、
カフェなんで、
はい、
気軽に来てもらって、
そうやね。
で、我々はこう喋りながら、
はい、
レコードをかけつつ、
うん、
で、まあ、飲み物とかね、食べ物を、普通に今営業中なんで、
はいはい、
まあ、飲んで食べてもうて、
はい、
で、まあ、放送を横目で見ながらちゃちゃ入れて、
うんうん、
で、まあ、特別品なんかをね、記念に買うて帰ってもらえてもら
う。ああ、なるほど。
みたいな、まあ、ちょっと、まあ、お花見のシーズンでもありますしね。
ああ、そうですね。う
ん、ま
あ、
ちょっと夜出かけてみようかな、なんていうふうに思ってくれたらと思うんですけどね。
また咲いてる？4月の22日とかやったら、もう、青葉
かな。そういうなんか、ほら、ボタン桜みたいなとか、あれ遅いんちゅうことかな。
あのね、一番遅いのはね、やっぱ山桜ですね。やっぱりうちらほら長いこと日本がやってましたけども、はいはいはい、やっぱりね、山桜の絵っていうのが、うん、一番好まれるんですよね。
あ、そうですか。
で、一番最後に咲くじゃないですか。うん、はいはい、ほんならね、3月のまあまあ、今自分ぐらいからね、はいはい、丸々一月は、うん、飾っていただけるので、
うんうんうん、
ほんで、山桜ってほら、ちょっと茶色っぽい葉が出とるもんでね、はいはいはい、ものすごく絵になるんですよね。
うん、
ほんで、普通の桜って言うたら、なんかちょっと団子みたいな状態になっててから、うんうんうん、あんまり絵にならんっていうかね、はいはい、桜の花一輪一輪見てると絵にはなるんですけども、うんうん、ちょっと遠目に見ると一塊になってからに団子がついとるみたいな感じだってね。
うん、
まあ、山桜の時期ですかね。
もう全然関係ないですけどね。
はい、
こうさんまとか、
はあ、
久本雅美とか、
ほうほう、
こう出歯の人、
ん、出歯の人
山桜言ってね、
あ、そうなん、
うん、歯が先に出てる言って、
ああ、うん、そうなんだ。
小学校の先生に教えてもらって、
へ
え、あんまり言ってる人聞いたことがないですけど、ね、
いや、僕もね、初めて聞きましたですが、うん、へえ、
出歯の人山桜言うに、ああ言うて、
歯が先に出てるね。うん、ああ、なるほどね。
鼻より歯が出てる。先に出てる言ってね。
そういうこと、
うん。うん。まあ、一つの言い方。
ああね、うん。うん。
まあまあ、そんなもんね。まあ、どうでもいいですけどね。4月22日に、ちょっとそういうふうに、
はい、
記念番組みたいなのを収録したいと思いますので。
はい。
で、ひょっとしたら、
はい、
我々ね、に近い人には、
はい、
招待状が届くかもしれませんので。
あ、そうですか。なんか、強制参加みたいな招待状やね。その招待状も室田先生がデザインなさって
作りますんで。
あ、そうですか。うん、
まあまあ、シルク印刷かなんかでね、
ちょっと
作ってみようかなと思ってますので。
近くない人でね、お聞きの方ね、うん、欲しいっていう人がいらっしゃったらね、
そうですね。これ
ラジオカフェメールでくれはったら渡せることできるの？島田ディレクター。
そうだね、
あ、そう。
う
ん、じゃあ、ラジオカフェのね、メールの方へね、うん、バスへのラジオ招待状くださいということでね、うん、送っていただければと思いますんでね。うん、
番組のね、ブログの方にも書き込んでもうたりとかね、
はいはいはい、
しても、うんうん、いいですしね。
ね、うん、招待状くれと。あ、まあ、そうやけど、招待状出さんならんから、
そうですね。
ね、やっぱりメールでいただけたら、
うん、ね、ね、
はい、
うん、はい、まあまあそんなんで、
まあそんなんでね、行ってみましょうか。
はい、
はい、じゃあそれでは参りましょう。バスへの
ラジオ。
と同じ帰り道だから聞こえるエレキギター耳を澄ましてごらんよ。さあこちらいらっしゃい。
はい、ね、始まりましたバスのラジオでございますけども、はい、はい、それでは先生、ちょっとお世話になってるところ、
はい、
はい、先生の方から、
はい、バセのラジオですね。この番組は大阪成蹊大学芸術学部駒目屋二条店アート西村、そして、
はい、アナクラウンプラザ神戸ホテルザ・ギャラリー田中美術 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたします。
はい、ね、まあ、なかなかね、
はい、
こういろんなことが毎日ありますけれども、
ま
あ、この番組のね、
はい、
趣旨として、
ち
ょっとね外れたところからね、
はいはい、
いろんなことを見てみるっていうのがね、
うん、そうですね、
うん、いいと思いますんでね、
うん、まあ、1年ぶりぐらいにそれ聞いたかなと思うんですけど、うん、
まあまあでもどんな時があってもね、
うん、
しんどいなとか楽しいなっていう時でも、
うん、
ちょっと客観的に自分見てみたりとか、
あ、そうですね、うん、
角度変えて見てみたりすると、
うん、
なんか浮き足立っとんな自分がとかね、
あ、う
ん、もうちょっとしっかりせなあかんなとか、
はい、
もっと頑張らなあかんなっていうのが見えやすいですしね、うん、
ああね、
うん、まあ、いろんな美術でも音楽でもちょっと角度変えてね、はい、見たり聞いたりすると面白いものがやっぱり出てくると思うので、ね、
そうですね、うん、なんかとらわれないっていうのが一番ね、いいかなと思ってね、
うん、
やっぱりね、美術とかそんなんやんのでもね、
うん、
その美術ばっかり見てるとね、もう凝り固まってしまうし ね、
そうですね、
いろんなもん見てるとね、うん、あ、こういうやり方あんやとかね、
うんうんうん、
僕ね結構ねブランドのねショーウィンドウ、ああいうの見に行くとね、はは、結構ねアイデア浮かぶんですよね。
ほん、うんうんうん、
で大丸の向かいのルイ・ヴィトンとかでも、
はいはい、
やっぱりショーウィンドウね、うん、ものすごくかっこいいんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱああいう風なんでもやっぱりフランスからなんですかね、こういうなん、こういうなウィンドウの飾りにしてくれみたいなっていうのは、
うん、どうなんでしょう ね、
ね、独自でやったはるような感じでもないし、
うんうんうんうん、
ほんであとね、なんかカフェとかダイニングのね、
うんうん、
メニューボード、
はいはいはい、
あれ手書きで書いたはんやけども、
うんうん、
ものすごくねバランスがいいんですよね、
うんうんうんうん、
ほんでイラストもそういうふうに、あ、こういう書き方すんねんなみたいなね、
うんうん、
ちょちょっと書いてあるだけなんやけども、
うん、
それに見えてしまうというかね、
うんうんうん、そうだね、なんかもうね新宿の、
はい、
あれどの辺になるのかな、アルタ前からずっとね、
はあは
あ、伊勢丹とかある方へ行って、
はい、
で、まあ、ゴールデン街の方へね、
あーゴールデン街お好みのゴールデン街ね、
行く途中にね、やっぱり夜ショーウィンドウものすごく綺麗なところが、ね、
あ
ってね、
はい、
で行って、まあ、夜になったらそこ歩く時には必ず写真撮るですけどもね、やっぱりなかなかねおしゃれなね、
あーはー
はー、うん、あーなるほどね、こういう風に展示してあるのね、
うん、
あってね面白いんですけどね、
そうそう、そやからね、なんか街中でね結構そのアートを見つけるっていうのは割とね、うん、その感覚さえ持ってればというか、いろんなものを見てれば、うん、ああこういうなんていいなっていうのがいっぱいあるのでね、
そうですね、
うん、
まあ、中にはね裏寺の、
はい、
ね、僕よく行く剣っていう、
ね、あーはい、
店も時々前にね、
はい、
まあ、黒板みたいなの出してね、
うん、
まあ、やってるかやってないかのサインやと思うんですけどね、
は
あ、お皿とね、
はい、
フォークとナイフのね、
はあ、
絵がね、
はあ、
書いてある時があるんですよ。
それは剣のマスター書いてあるんですか。
マスター書いてあるね、もうどう見ても、
はい、
なんか恐竜がなんか車に轢かれて伸びたみたいな絵なんやけれどもなんかねそれ見るとちょっと、うん、引き込まれるというかね、
あ、なかなか味のある絵なんですね、
うん、何の、で一回あれ何のサインなんすかって聞いたことがあってね、
はい、
いやあんま意味ないでだからそれっぽいもん書いといてんけどな、
あ、
うん、あんま意味ない意味ない言うて、
へ
え、まあ、だけど、いろいろとやっぱり、こう、店とかね、
はい、
まあ、飲み屋さんもそうやけども、
うんうん、
まあ、居酒屋、大きい居酒屋とかはまた別として、
はい、
まあ、小さいロック流してるバーとかね、
あ、
いろんなとこ行くと、やっぱりその店のマスターのこだわりみたいなものがね、
うん、
あって、
で、まあ、そういうのをインテリアと言うていいのか、うん、悪いのかわからないですけども、うん、その店の飾り付けというかね、
はいはいはいはい、
ボトルの並べ方にしても、うん、なんかレコードのなんか置き方とかね、うん、いろんなにしてもなんかやっぱセンスが感じられるというか
ね。ああ、そうやね、うん、なんかやっぱ京都は特にならしいですけどね、うんうん、なんかね京都はなんかそういうプロデューサーみたいなそういう風な商売っていうのがあまり成り立たへんらしいんですよ、うん、ほんでなんかあの商店主、うん、みんなががプロデューサーやから、うん、その並べ方であったりメニューボードの書き方であったりとか、うんうんうん、そういうアイデンティティ持ってはって、うんうん、そういう風なんをあの実行しはるから、うん、あの結構その用なしならしいですね、うん、やっぱり他県行くとそういうな仕事というのは成り立つらしいんですけども、うんうんうん、京都では特になんか需要があまり少ないらしくて。
そうですか、うんうん、やっぱりね、変わらへんなっていうのはね、
はい、
タバコ屋さんぐらいですかね。
タバコ屋さん、
うん、タバコ屋さんぐらいちゃいます。そのウィンドウにタバコたーっと並べてっていうかね、
はい、ああそうやね、うん、うん、
私にね僕山科のね、
はい、
まあ、あんまりやってるかやってへんかよう分からへんけども一応やってはるタバコ屋さんにね、
はい、
行って、はい、で昔僕ハイライトマイルドいうの吸ってて、
ああありましたね、うん、当時200円か190円かなんかそれぐらいのタバコやったんですね。そうそうそう、うん、はいはい。
でそれがまあ数年前に亡くなったんですけども、
うん、
で亡くなって結構その時京都中回って、
ええ、
だいぶ買い占めて、
はい、
でただ僕どうしても欲しかったのが、
はい、
ハイライトマイルド の、
はい、
パッケージの見本、
パッケージの見本、
うん、はあ、要はタバコ屋さんとかにダミーの要するに、
ああありますね、うん、自動販売機の中入ってるやつね。
そうそうそう、ああいうやつがこうね、はいはいはい、ガラスケースの中に並んでたりとか、
うん、
でその山下のタバコ屋さんで、
はい、
でおじさんあれもらえへんやろか言うてんけど、
はい、
耳遠かったんやけどね、はぁ、
あ、
言われて、
あ、
いやあれちょっと欲しいんやけどって、いやこれなんや並べてる順番はさかいな、
あ、
ね、まあこだわったはんやろうな思ってね。
なるほどね、うん、
並べとる順番がなぁ、いやいやいやいやいや、あ、すがすいませんすいませんって言って、
あ、
うん、なりましたけど
ね。なんか廃盤になったタバコのそういう風なパッケージっていうのはね、うん、欲しいですよね、うん、まあ、ちょうど僕が15、6ぐらいの時に、うん、アレックスっていうタバコがあったんですよ、うん、黒にね、シルバーでね、
はい、
うん、それがねパッケージものすごいかっこよくて、
うん、
ほんで味もものすごく辛かった、ちょっと男っぽいタバコやったんですけどね、うんうん、それがねやっぱりねあっという間になくなりましたけども、あ、
そうですか、
うん、かっこよかったんですけどね、
うんうん、
今なんか黒パッケージのタバコっていうのがないじゃないですか、
うん、
う
ん、そうですね、
うん、
まあ、マルボロとかのメンソールが黒で、
はいはいはいはい、はい、
かな、
うん、最近なんですか、ハイブリッドとかいうタバコがある、
ああ、パチンとカプセル潰してメンソールになるとかですね、
はい、ああそうですか、う
ん、ああいうのはどうどうかなと思いますけどね。
どうなんやろうね、うん、
何でも何でもね、うん、ハイブリッドハイブリッド、
そうそうそうそうそうそう、
だから両方、まあ両方の美味しいことが味わえるっていう、うん、まあ意味やとは思うんやけどね。
ああそうですね、なんか混合とかそういうふうな、うんうんうん、僕がハイブリッドという名前を初めて聞いたっていうのは、うん、自動車のね、
はいはい、
ライトのね、玉、
はあは
あ、いわゆるね、白熱球やったんですよね、うん、昔っていうのは、うん、普通に電球ありますよね、はいはい、アンバー色のね、うんうん、アンバー色と変わりのない白熱球やったんですけども、うんうんうん、昭和の50年代かな、ハロゲン球というのが出てきたんですよね、うんうんうん、まあ、結局その中にハロゲンガスが入っとるから、はいはい、白く光るっていう、うんうん、ハロゲン球、うんうん、それがね、ハロゲン球の形してるんですけども、中にね、キセノンガスが入っててからに、うんうん、キセノン球っていうのが、うん、出てきて、それがハイブリッド級っていう段が初めてなんですよね。
あ、
うん、
なるほどね。
ほんでそれがね、うん、まあ、 ワット数が55ワットでも80ワットぐらいの明るさがあるというハイブリッド級というのが、僕がちょうど20歳ぐらいの時に流行しましたですけどね、
うん、僕がねハイブリッドっていうのをね、
はい、
あの初めて聞いたのは、
はい、
ギターアンプ、
あ、ギターアンプ、
うん、で、まあ、昔のっていうかあの、まあ、いい音がするという、ね、
はいはいはい、
いわゆるまあフェンダーとかマーシャルとかっていう、
はい、
あのメーカーっていうのは、
うん、
あの音を出す仕組みが真空管を使ってるんですよね。
はあ、はあははあ、は。
で、まあ、昔は全部真空管やったんですけども、
あのいわゆるなんていうかな、うん、あのテレビのあのブラウン管とか、そうそう、あの電球によく似たやつね、あのなんかポート赤くなるね、
そうですそうです、
はいはいはい。
あれを通すことで、あの、あったかい音がしたりとか。
そうやね。うん、あの、音に丸みがあるっていうかね。
で、大きい音出すと、あの、丸みある分、まあ、歪んで、かっこいい音になるとか。で、それが、まあ、いつの間にか、あの、はい、トランジスタに変わっていって。
あ、トランジスタね。はいはいはい。うん、
で、だからトランジスタにはトランジスタのやっぱりいいところがあって、で、真空管には真空管のええところがある。
はいはい。
そしたらまあどういう僕も仕組みかよくわからないですけども、
うん、
まあ、例えば真空管が今まで、6本かな、6本ついてて、
はいはい、
まあ、1つずつにその役目があるんやけれども、
は
あ
は
あ、そのうちの、4本を、
はい、
取って、
はあ、
その4本の代わりに役目を、うん、トランジスタがすると。
あ、なるほどね、
うん、ま
あ、
そのミックスされたような、ね、
はいはいはい、
仕組みで音を出す。そうするとまあ、あの昔の音も、
はい、
まあ、そういう、まあ、歪むようなドライブするような音も、
はあはあ、
まあ、クリーンな音もよりクリーンに出せるとかっていうような、
うん、
まあ、そういうような時に僕ハイブリッドいうのはね、
あ、そうですか、
初めて聞いたんで、
そ
のタバコのハイブリッドって聞くとね、どうもなんかね、
なんかって違和感ありますよね、
電気っぽいな思ってもらうんでね、
だから、なんか、あ、そういうふうな、僕もそうですけども、うん、やっぱ室田先生も、そういう、
う
ん、なんか電気系のハイブリッドですもんね。
そうですね。
うん。
なんか、まあ、口にするようなものにハイブリッドっていうのはね。う
ん、なんかね、
うん、
電気仕掛けなんかなとか、なんか思いますもんね。
そうですね。
うん。なんか、この数値からを半分モーターが持ってくれはんのかな、みたいな。
うんうん、強制的にね、吸わしてくれるとかね。
危ないな。そう、真空管でもやっぱりあの、うん、同じロットで買わへんかったら音変わるとかそういうのある。
はいね、もうすごく難しくて。
割と繊細ですよね、
うんうん。で、なんかバイアス調整っていうのがあって、
はい、
で、単純に真空管が潰れたとか、壊れたから言って取り替えるっていうわけにはなかなかいかへんみたいで。なオシロスコープ言うんですか、
ああ、はいはいはい、
あの電気の波形を、
うん、
あれをまあどういうふうにするのか分からないですけども、
はい、
測って、
はい、
本体とやっぱ合わせてやらないと、
ああそうなんや、う
ん、なんかあかんみたいで、
あ、そうですか、う
ん、でそれが勝手にできる機能ついてるアンプとかもあるんですけれども、
はいはい、
まあ、やっぱり真空がなくなっていくなくなっていく言われながらも、
うん、
うん、やっぱりまだまだありますね。
ああ、うん、そうなんや。
うん、
で、ほら、ロシアがね、
はいはい、
ソ連時代に、
うん、
ミグっていうあの戦闘機がありましたよね。
はいはいはい、
あれが、ほら、ソ連の人が亡命すんのに、
うん、
そのミグを北海道の空港かなんかに着陸しはったね。
ありました、ありました。
それまでは、ほら、冷戦時代、ね、
うん、
ソ連でも秘密主義やった戦いに、その、戦闘機のパフォーマンスが外に漏れることなかったんですけども、うんうん、そこで初めて、
うん、
あれ米軍かどうか引き上げていったんかな、
うんうん、
それでバラしてみたら、
うん、
まあ、次の日の新聞にアメリカでね、
うん、
Do not hot MIG って言ってからに、そんなに大したことないよ、うん、ミグっていうね、見出しが出て、中から真空管いっぱい出てきたらしいですよ。うん。それからかなりね、そういう伝送系っていうのは、やっぱりソ連遅れてて、
うん。うん、まあね、その遅れてるのを、ギダンブとかの方は、
はい、
逆手にとって、
はい、
ソ連製の真空管を、
はい、
今でも使ってるやつが
あって。ああ、そうですか。へぇ、
ソブテックって言ってね。
は
あ、いうメーカーの真空管を使ってるやつがあったりとか、でそのギターの音を変えるエフェクターっていうのも、
はい、
まあ、どんどんどんどんそのちっこい
エフェクターって足で踏むやつ、
ウヤーン言うたりね、
はい、
ウニャウニャウニャウニャ言うたりとかするやつ、
うんうん、
あれもなんか昔の方がやっぱりあのいい味があったいうんで、
あそうですか。
で、まあ、大きな企業からしたら、
うん、
エフェクターのためにちっこい電子部品作るっていうよりも、
うん、
それこそコンピューターのためにね、はいはいはい、どんどん細かくしていって、
はい、
機能良くしていくっていう風に、まあ、そんな流れだと思うんですけども、ソビエトとかっていうか、まあ、ソ連はね、
はい、
やっぱりゆっくりなそういう、まあ、電気のことはあまり進んでないのかどうか分かんないですけども、
うん、
まだまだええ味出すもんがあるらしいんですわ。でそれを仕入れに行ったりとか、まだ作ってる工場と契約して輸入したりとかっていう
ので、
だからまあなんかその進めば進むほどいいというわけではなくて、
そうやね、うん、当時のもんは当時のもんでみたいな、うん、当時の良さみたいな ね、
うん、
ね最近はねほら先生ねほら、うん、車のナンバープレートあるじゃないですか、
はいはい、
ほんで後ろにナンバー灯がついとるでしょ、
はいはいはい、
あれねみんなね LED に変えるやついっぱいおるんですよ、
うんうん、
ほんでその LED に、うん、最初に出てきたのがねレクサスがね、うん、LED 球を使って、うん、ちょっと青白い光を出してみるんやけども、うんうん、それがね流行ってからにどんどんナンバー灯を LED にしていてね、うん、でもねなんかね古い車にね LED のナンバー灯入れるとねなんか知らんけどね、うん、安っぽく見えてからにね、うん、やっぱりそのアンバー色がついてるっていうのがもうすごくあったかみがあって、うんうんうん、その当時の車のスタイルによくそのアンバー色が覆ってるんですよね、そやけどもナンバー灯だけなんか LED でなんか白くなってしまってからにね、うん、白いっていうかね、そのもう青いんですよね。
ははは
ほんでこれほんまもんのそのレクサスでもそんなに青くないでっていうの感じなんですけども、
うん、
その電球をねこう青色にしていくっていうのがなんか今流行ならしいんですけど、うん、ねえ、
うん、
まあそんなんでねちょっとつまらん話を長いことしてしまいましたですけども、いえいえいえ曲へということでね、はい、先生今日は
今日ねたくさんね持ってきてるんですけどもね、はい、もう番組の第1回かな2回かなんかちょっと忘れたけども、
はい、
寝た子を起こす子守唄っていうのを、ね、
はははは
かけたと思うんですけども、
はい、
ね、歌ってる方がね、
はい、
ちょっと今回は、豊島辰巳さんっていう方で、
この前何でしたっけ、日活の人が歌った、
そうそうそうそう
ですよね、
うん、
はいはいはい、
まあまああのーあえて言わずに、
はい、
でまたブログとかね、
はい、
見て調べてくれはったらと思いますので、
うん、
でこの方の、寝た子を起こす子守唄っていうのをねちょっと聞いてほしいかなと思ってて、でまあラジオの、
はい、
ことが出てくる歌なんで、
はい、
まあ、ちょっとこの夜中にね、
はい、
うん、いい感じかなと思いますので、
はい、
まあ、同じ曲ではありますけれども、歌手とアレンジがちょっと違うということで、はい、聴いていただきたいと思います、はい、豊島辰巳さんで、寝た子を起こす子守唄お願いします。はい、なんかね、
またちょっと違う感じのね、う
ん、なんか受験とかね、
はい、
なんかそういう昔勉強してた頃なんとなく思い出すような感じ
ね、ね、
うん、
ちょっと中島みゆきみたいな感じのね、
うん、まあ作詞作曲がアギヨコさんと宇崎竜童さんなんでね、
はいはい、うん、
なかなかいい感じで、
うん、ですよね、うん、
まあまあそんなね、寝た子を起こす子守唄で、
はい、
まあ、ネタを起こす特派員が先週ぐらいからなんか
出現
したので、はいはいはい、ちょっと電話をね、かけてみましょうかね。
今日はどちらの方に、
いや、なんかね、多分ミドロガイケとか言ってるん違うかな。
ミドロガイケ寂しいとこ言って。
まあ、世界の中心で愛を叫ぶ言うてね、ミドロガイケってなんか愛を叫んでるん違うかな。まあ、その愛を誰に向けて叫んでるのかちょっと僕わからないですけどね。
はい。
うん、まあ、いろんなね、愛する方がおられると思うんで、
ああ、うん、いっぱいあるんですよね。
そうですね。
あ、
ミドルがいきにビーッとね、響いてるんちゃうかなと思いますけどね。出ますかね。
出はるかな。
ミドルがいきハマってるんちゃう、うん、
今週からは、こっちがかけるんですね。
もしもし。あ、もしもし。もしもし。
もしもし。
あ、もしもし。特派員の、マックスさんですか？もしもーし。 もしもし、はい、もしもし、
あ、もしもし、はい、
もう何を何を
し
よう、何
ですか、
今違う方がお出になられたんですね。
ごめん、あの、何ですか、
え、マキさんですか、
え、何、
マックスさんですか、上田さんですか、
ごめん、今日はちょっと無理ですね。
なんでなんで、
どこ、いや、ちょ、あ、ちょっと無理っすわ。
どこ行ってはるんですか、今日は。
いや、どことかじゃないんですけど。
あ、やっぱり、例の。
いや、うん、例ですね。え、これ、あれ、え、ラジオ？
ラジオですよ。何をなんですか？特派員でしょ？
あ、お疲れ様です。前田博美です。
あ、お疲れ様です。おはようございます。
おはようございます。
はい。
今日はどちらの方へ、
は
い、おいで
ですか？いや、今日はですね、はい、ちょっと、とあの今、疎水をあのちょっと散歩してましてですね。
あ、そうですか。へぇ、
はい。ちょっとブラーっと、
疎水は
風でも当たろうかなっていう感じになってるんですけど。
あの銀閣寺のあの疎水の。
あ、そうです、そうです。
あ、そうですか。
銀閣寺ですね。ね、はい、
はい、はい。
銀閣寺の。後ろがなんか色と。
もうそろそろ、そろそろいい。はい。ちょっと今日はあんまり長いこと喋れない感じ
です。後ろからなんか色と声聞こえてるじゃないですか。
いや、僕一人ですけどね。
え、なんでそんなあの銀閣寺の疎水を歩いてはるんですか、今日は。
いやー、という、なんて言いますかね。
はあ、
まあまあまあいいじゃないですか。
ああ、また、また。これ放送で言えない。
ちょっと放送では言えない感じはあるんですけどね。
なるほどね。
さっきなんか女性の方の声してました
ね。そうですね。
うん、うん、今日もあの 4G、5G の、4G、5G の活動。
そうでしょうね。
はい。
うん、
はい、
え、あの野村、
あの先ほど
野村さんと一緒なんですか？
野村さんは言いませんけども。
あ、野村さんというね、男の友達が
いって、はいはい、はいはい、
常に二人で行動されている。
あ、そう、野村さん
です、
ね。
そうなんですか。へえ、はい。
今日はおられないですか？
今日あれですかね、2周年記念ですかね。
それはね、4月の22日に行いますんで。
あ、そうですか。
はい。
いや、なんか2周年記念。
あ、1周年記念なんですよ。
うん。
あ、1周年ですか。
はいはいはい。
ああ、なんかね、ええ、1周年だったら、いいんですけどね。
はい。
あまりなんかそういう違う日とかは別にかけていただきたくないかなっていうのは。
なんで？もう、この間、ね、
特派員としてっていうね、はい、YouTube だったから、
はい、
今週はどちらの辺でっていう感じでね。はい、うん。
今は、はい、まあ、もうちょっと、ヒントを言いますと、ちょっと岡崎の辺です、ね。
ああ、そうなんですか。
で、ちょっと岡崎なんですよ、住んでるのが。
あ、うん、うん、あ、そうですか。
はい。
違うと思いますけどね。
まあ、私、はいはいはい、岡崎中学校卒業しておりますので。
ほな、ちょっと動物園か、はい、よりか、ちょっと北側の、ね。
そうですね。はい。
ああ、そうですか。その辺、お散歩してらっしゃるんですか？
まあ、大体竹さんの。
あ、はいはいはいはい、はい。
ね、竹さんとしか言いませんけども。
あ、ね、
はいはいはい。
その裏手に結構ラブホテルとか結構ね、たくさんありますよね。
あ、そうなんですか？
いや、うん。ありますよね。
あります。
その辺、お散歩なさってる。
いや、あんま行ったことない。辺ちょっと怖いんで近づくなっていうのはお母さんに言われてる。
あ、そうですか。
はい。
ラブホテルはいつもどの辺行かれるんですか？
え、何ですか？ラブホテルですか？
はい。
ファッションホテルのことですか？
あ、そうですね。はい、はい。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
あ、ファッションならちょっと先に。
あ、だいたいどの辺行かれるですか？
いや、もうでもほとんど。
行き尽くして。
もう十数年は行ってないですけどもね。
あ、まあでも、噂ではね、
はいはいはい、
なんか、いろんな、
ね、
はい。
あ、すいません、いいですか？
大丈夫、
大丈夫、どうぞ。
多分そのファッション的なところで言いますと、
はい、
諸田泉大先生、
はいはいはい、
まあ、大阪政経大学准教授の、
はいはい、
諸田先生の方が、
はい、
お詳しいかと、
あ、
いうのは聞いておりましてですね、
はい、
はいはい、まあ、それはあれですよ、建築だとか、まあ、そういうところの意味で、
はい、
まあ、ちょっとこの文化的なね、
はい、
建物だとか、そういうところはやっぱりこう、
そんなところに文化もヘッドクルもない。
すいませんね、ちょっとお酒が今日も入って
る。あ、そうですか。
ちょっと何を喋ってるか分からない。
今日はどこで、はいはい、お飲みになってたんですか？
え、もう言いますとですね、
はい、
僕は58ダイナーというお店でして、ちょっと知り合いのですね、
はいはい、
バーガーショップ
から
お届けしておりますね。
はい、二条通り沿い
あ、そうでございますよ。みんな元気かな、
ね、イエーイ。あ、すごいすごい。
はい。これ聞こえました。もう僕の前でも300人ぐらいの、もうオーディエンスが広がってるわけですけども。
僕ね、都メッセでね、はい、京都アートフェアっていうのをね、はい、室田先生も出していただいてる、アートフェアに、お昼にね、そこで、はい、食べさせてもらったことありますよ。うん、ハンバーガーものすごく美味しい。うん、お肉がね、すごい美味しいとこなんですよ。
うん、うん、あ、そうなんですか。はい。
はい、
だから、
ね、本当都メッセ近く、
ね。うん、そうなんですよ。
はい。大抵、夜そこへね、
はい。
最近上田さんは行ってはるみたいな、
ね。そうですか。うん、へぇ、
そうです。私も週に3日この58ダイナーに。
あ、そうなんや。うん。
いますね。
僕そこのハンバーガーと、ドクターペッパーとね、
はい。
うん。
あ、めっちゃ知ってありますね。
そうそうそうそう。
あ、そうですか。
うん。
いらっしゃったことあるんですか？
うん、一回食べさせてもらったことありますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
ああ、
はい、
なるほど。
うん、
はい。ぜひともよろしくお願いします。
はい。
そこで今日は何をうだうだされてるんですか？
今日はちょっと、もう言ってしまうとですね、
はい、はい。
面白いシチュエーションを作れという命令がありましたので、
はい。
一応女の人をですね、
はい。
先に出したっていう感じなんですけども。
あ、なるほどね。
それでまあちょっとね、
うん。
いや、
今日はまた、ソラさん好みの方が何人かいらっしゃるんですか？
あ、いますよ。
あ、そうなんや。
はい、早見優二の、かわいい子が。
早見優
はい。早見優に似てる女の子、男の子かながいます。
早見優さんね。はいはいはい。
はい、
へぇ、
そうなんですよ。
他はどんな方と今日は戯れておられます
か？他はですね、あとは、うん、まあちょっと、まあ横ね、すごくこう、可愛らしい女性が。
あ、
はい。
芸能人で言うと、どんな感じ？
芸能人で言うとですか？
はい、はい。
芸能人は難しいですね。うん、
はい。
まあその人間ではないかなっていうような
、はい、それはなんです、
誰に似てるって言われますか？
マツコデラックスとかですか？
誰に言われたことがあるの？誰ですか？
あ、まあ、聞いてくれた
はず
ね、
はい、
うん、
ふぐりふみえ、
何言った、ふみえさん、
すぐりふみえさん、
すぐりふみえさんという人に似てると言われる。
はい、
わかります
ね。僕は知らなかったんですけど。今、そぐりって聞こえてるんですけど。すいません、
ね。ギリギリです、ギリギリ。
あ、ギリギリがあるんですね。ありがとうございます。
まあまあ、はい、じゃあ、この後もゆっくりそのお店でうだうだされてるというような。
もう、でももうしまうんで。
はあはあ、もう閉店なんですか？
この後は、まあ、ちょっと部活の方を、
はいはいはい、
野村さんの方と。
はいはい。
一応、銭湯周りの方をしておりますので。
あ、この方
ね。ラジオでは言ってませんでしたけど、
は
い
は
い
は
い
は
い、私。
銭湯をずっと巡ってはるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
今ね、銭湯でね、はい、まだ、瓶のマミーとか売ってます？
瓶のマミーはね、最近見なくなりましたね。
あ、そうなんや。
でもやっぱり、伏見で、作られていますですね、富士ドリンクというものは、
はい、
ほう。
やはり今でもありますね。
そうなん
だ。茶色い、瓶のね、下体のわからないこうジュースがあるんですけど。
下体のわからないジュ
ース。それが60円ぐらいなんですよね。
あ、そうなんや。へ、
甘いね、なんかお茶のような味のね。
あ、そうなんや。まあね、まだフルーツ牛乳とかコーヒー牛乳っていうのは入ってるんですか？
それはございますよ。
あ、そうですか。へぇ、なんか銭湯行きたくなってきましたですね。ね、そうだよね、
もうね、銭湯の話を、まあ、手早く喋るとですね、
はい、
まあ、京都には256件ぐらいありましてですね、まあ、まだちょっと僕らまあ6年目ぐらいなんですけども、うん、
はい、
まだちょっとまあ70件ぐらいも回れてないなと。
でもよう回ってありますね、70件。
まあ、まあよう回ってる方ですよね。
上田さんの、はい、だいたい好みの銭湯さんっていうのは、もし差し支えなければ。
出してもいいんでしょうかね、お名前っていうのはね。
いいんで
し
ょ、うん、い
いかな、まあ、銭湯の名前でしたよね。銭湯
の。そういうお風呂の名前じゃないですから。う
ん、あ、特殊浴場じゃないですよ、
普通の銭湯の。
ね、うん、
銭湯組合の銭湯で言いますと、うん、
はいはい、
まあ、ベタなところで船岡。
ああ、船岡温泉ね。
あ、
まあ、うちの近くだと銀閣寺湯。
はい。
ですね、あとはその軟水が有名な、まあ、その中国で銀水湯というものがございますね。
へ、
うん、よう言ってありますね。
そうですね。あとあのテントのこう中にですね、
はい、
あのゾウガメがいるような、
はあはあはあ、
あのインコがいっぱいいるんですね。あの松葉湯というところが、
あ、そうですか。
結構おすすめになっておりますけども、まあそんな話は別にいいんですよね。
いやいや、うん、まああのさあ次回ね、今度銭湯から、はい、あの中継みたいな形で。
中継いいですね。
チャポーンとね、はい、音させながら。
ちょっとあのね、iPhone をね、あの浴室に持ってるっていうのは、あ、でも面白いかもしれないですね。
それいいですよ。
ねえ。
エコーがかかるかもしれないですけども。
いいです、いいです。はい。
あの、リスナーの皆さんには、はい、あの、しばらディレクターがエコーかけてないところを、
はい、
ちゃんとリアルなね、エコーがかかってるってところをちょっと見せたいな。
ああ。
待っちゃいますけども。
はい。いや、楽しみにしてますんでね。はい、
そうですね。
はい。
うん、まあまあ、はい、そしたら、あまりね、飲みすぎずに、お風呂入って。
ありがとうございます。今日もちょっと体調悪いんで。ね、
はい、
そうですね。あと僕の時間、1時間ぐらいありますか、
うん、いや、大丈夫ですよ。
あ、もうないですか、
はい。じゃあ、リクエストが何かあります、
あ、今日のリクエストですか、
はい。
あるかな、これは、はい。本当に言っていいんですか、
あ、言ってくださいよ。何でもありますよ。
じゃあ、はい、こんな季節なんで。
はい、はい。
佐賀健治の、
はい。
ネバーエンディングストーリー。
あ、カバーしてるやつですね。
はい。
あ、わかりました。
これちょっと探していただければなと。
はい。じゃあ、はい、それ、書けるようにしたいと思います。
あ、そうや、用意忘れた。あ、ソラさんすいませんけど、
はいはい、すいません、マネさん。
ね、はい、なんか僕ちょっと CCB のね、ロマンティックは止まらないとか聞いてみたいんですけど、はい、なんかソラさん、
あれですか、お持ちやって。
そうそうそうそう。
あ、そうですね、ココナッツボーイズ。
なんかソラさんがお持ちやっていうことなんで、もし、
ね、
うん、もしお越しになるとき、持ってきていただきたいなと思ってますので。
わかりました。
はい。
それは7インチレコードを持っていけばいいのか、はい、CCB の使ってる電子ドラムを持っていけばいいのか。
7インチです。7インチです。
あ、電子ドラム、うん、あれもお持ちなんですか、
は
い、
一応
はい。
あれは私の
元ボーイの
ね、元ボーイの高橋誠のサインが入ってるやつがあるんです
。そうなんや。へぇ
もう高橋さんは、はい、
まあそれね、髪の毛ピンク色にしてきてもうて、うん、ね、メガネかけて、ね、ここで演奏していただければ、とっても嬉しいかと思いますので。
わ、は
い、
かりました。はい。ちょっとね、一回ね、そのスタジオに行きたいなっていうのを思ってるんですけど、はいはい、なかなか呼んでもらえないので。
はいはい、いやいやいやいやいや。
この間行ったんですけど、ちょっと警備員止められましてですね。
警備員いい
日に。はい。あ、そうですか。すいません。
はい、ありがとうございます。
はい。
また、はい、かけます。
はい。
10分後に。はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ま
ーす。はい。
ちょっとなんかね、
はい。
今日、調子乗りすぎてはりますね。なんかこう、仕掛けようとするのがね。
はい。
うん、目に見えてきてるということで。まあ、もっと素のね、
はい、
ソラさんの方が面白いかもしれないですけど、
ね、あ、そうですか。いや、僕も今日は十分に面白かったんですけども、いや、そんなんでね、羽賀健治の方をね、はい、かけていただくと、羽賀健治の方ですね。
じゃあですね、
はい、
羽賀健治の、東京といういや、全然違うんですけどね。
はい。
まあ、餌箱のコーナーということで、
はいはい、
今日は、このね、ジャケットをこう写したりとかしますけども、ちょっといかつい、ね、人なんですけどね、これARB っていうね、
はいはいはい、ああ、知ってます、知ってます、
石橋亮、
はいはいはいはい、
あのバンドのドラム のキースっていう
方
で、ね、この方が何歳になったかな、その50歳か何十歳かの時の、
はい、
記念のソロアルバム
が
出てまして、
はい、
で、この中のですね、これ何曲目かな、4曲目にね、
はい、
東京という曲が入ってて、ほうほう、
うん、
で、これはカバーなんですけども、
はい、
マイペースっていうね、
うん、
秋田出身の、
はい、
バンドが、オリジナルなんですけども、
はい、
まあ、最近やったら東京タワーのおとんとおかんと、うん、あれでビギンが歌ったりしてたんですけども、
はい、はいはい、
その曲をなんとシオンというね、
うん、シオン知ってる、はい、
もう ダミ声で、うん、ダミ声でこの東京を、うん、はいはい、歌ってる曲が入ってますので、
あ、そうですか。へー。
でこのキースがドラムを叩いて、うん、あとまあギターとベースが入って、はい、シオンがこうダミ声で東京を歌う、うん、あーはーはー。まあ、ビギンの曲を知ってる方とか、はい、オリジナルを知ってる方は、はい、どのようにシオンが歌うと、うん、こうダウナー感が一気に漂うのかというのをちょっと聞いていただければと思いますので、
はい、じゃあちょっと早速、ね、そうですね、聞いてみましょうか。
はい、じゃあ、東京に、はい、行ってしまった、はいはい、水野まりえさんに、
あ、水野まりえちゃん、
ちょっと送りたいと思いますので、はいはい、では、キースで、東京お願いします。はい、
はい、
さ、このたっぷりなダウナー感
でもすごいですねこれね、うんうんうん、もうなんか声があの一つの楽器のようになってるっていうかね、うんうん、
まあ声出すだけでね、はい、そのまあある意味曲の雰囲気を作ってしまえるっていうのはね、うんうん、すごい個性というかね、
そうですね、うん、でもなかなかちょっとあの歌う歌限られてくるような感じのね、うん、
まあ、あの福山雅治がね、はい、あのこのシオンのことすごい好きでカバーしたりとかね、はいはい、一緒にやったりとかしてますけどね、まあなかなか珍しいっていうか、まあこういう人は貴重な人ですね、
ですよね、うん、うん、いや、なかなか、
うんうん、まあビギンと全くこうね
あ、ちょっと違う
タイプが違ってね、聞こえますね、
うん、うん、もうタイプが違うというか、なんか全然違う曲を聴いてるようなね感じがねしますですけどね、うん、
まあ水野さんも東京でね、はい、頑張っていただけるということで、
うん、
うん、まあソラさんはね、あの素数に落ちないようにまあソラさんもね一回ね、はい、俺東京へ行くわ言うてね、はい、なんか東京のね会社へね試験受けに行ったりしてね、
ああそうですか、
結局あのお裁縫として帰ってきたって
怖い街ですね、東京ね、
怖い街です、うん、まあまあそんな中でね、
はいはい、
まあ、頑張って皆さん東京へ出て行って、はい、春になればね、うん、出て行かはる人もやはるし、東京からこっちへね来はる人もやはるし、
そうですね、うん、うん、
まあ、季節の変わり目ということで、
はい、
うん、まあ、寂しいこともありますけども、
はい、
楽しいこともね、待ってますということ
で、はい、まあ、そうなんでね、はい、先生、インフォメーションのコーナーね、そろそろ行ってみましょうか。
はい、はい、ですね、はいはい、私の方はですね、もう急なんでございますけれど、
はい、
3月の27日、
明日ですね、はいはい、
大阪のね、
はい、
相川っていうね、
はあはあ、
阪急沿線の、
本校の方ね、
そうそうそう、はいはいはい、そこで芸術学部が、うん、はい、今年初めての、
はい、
オープンキャンパスを。
あ、そうですか、こっちの長岡やなしに、相川の方で、うん、オープンキャンパス、ね、はい、初めてですね、
そうですね、はいはいはい、もうね、来年、そうですね、はい、引っ越しなんで、まあ、これからは新しい建設中のね、うん、ところへ見に来てもらって、
はいはいはい、
今、したいと思うので、
あ、そうですか、へえ、
そちらの方で、はい、オープンキャンパス、
はい、
朝、そうですね、9時半ぐらい、
はい、
まあ、早いかな、まあ、10時ぐらいに来ていただければ、うん、もうやってますので、
はいはい、あ、そうですか、へえ、
で終わりはまあ3時で一応終了という形になってますけれども、
はい、
また今年の卒業制作展のね、作品からセレクトしたものをこうダーッと並べたりして、
あ、そうですか、うん、す、作品も見れるし、なんかワークショップもあるっていう、そうそう、うん、
あります、
あ、そうですか、うん、今回は何を、
今回はね、うん、僕の方は今回担当じゃないんですけれども、今度は僕は、説明の方担当で、
あ、説明担当で、
で、はいはい、若いね、一毛先生っていうね、はい、先生が、うん、イラストのワークショップをされておりますので、
あ、そうですか、うん、芸術学部の方にね、はいはい、
ぜひぜひね、足を運んで、うん、相川の方まで、
はい、
見に来ていただければと思います、
はい
はい、私の方は以上でございます。
はい、じゃあ私の方行きましょうか、うん、
はい、
広告いただいてます。アナクラウンプラザ神戸ホテル4階ロビーフロア、はい、ザ・ギャラリー田中美術さんですね。春飾る日本画展、現存作家からぶっこ作家までって言ってね、
はい、
田中美術さん取扱作家 の、ね、はいはい、あの竹林優子さんとかね、うんうん、高村宗次郎さんがちょっと春を描くね、日本画をね、あの、はい、新作で出されてるらしいんですけども、うんうん、開催中でございます。3月の23日水曜日から4月の4日月曜日まで、うん、
はい、
ぜひね、神戸へ、ね、お越しの方はね、あの見に行っていただければと思います、
はい、
また2週間ぐらい先になるんですけどもね、4月の13日からは中田郁美さんという方の個展が入ってまして、うん、5月の11日から5月の16日まではね、陶器焼き物のね、
はい、
あの清水宇一さんのお孫さんで清水志郎さんという方いらっしゃるんですけども、はい、同じく、陶芸の作家なんですが、うん、はい、個展をなさるということですね。それとあとはですね、3月の30日から4月の6日までというのはね、うん、高知大丸の方で田中社長が、企画でね、丹波焼きのね、はい、神戸アートマルシェにもね、丹波焼きのグループ出たと思うんですけども、うんうんうん、丹波焼きのグループ展が、開催されるということでね、はい、もし高知とかね、田舎がそっちやという方なんかお帰りになった時はね、はい、高知大丸ね、見に行っていただければと思います。
はい、
あと、神戸アートマルシェの、テンテン、別会場のテンテンね、
はいはいはいはい、
作家さんまだ集まってないらしいので、
うん、なんかね、うん、大学の方にもね、
はいはい、
案内来てました
ね。あ、そうですか、うん、はいはい、
また学生にも巻こうかなと思ってますので、
ね、我こそはっていう方はね、はい、テンテンの方ね、ぶつかりってね、展示作品ね、グループでもね、個人でも構いませんので ね、ぜひ応募していただきたいと思います。
はい、
はい、私の方は以上でございます。
はい、まあね、だんだん暖かくなっていくに従ってね、うん、いろんな展覧会始まっていきますし、
そうですね。
で、まあ4月の22日には、
はい、
ソラさん2周年言ってはりましたけどね。
1周年ね。
1周年で1周年記念、バスのラジオ、スペシャルということで、
そうですね。
収録したいと思いますので、
いやーもう楽しみというか、もう、どんだけ人来てくれはるかとかね、思いますけどね。
ひょっとしたら、
はい、
限定特別、
はい、
ドリンクみたいなものがね。
あ。そんなん、どういうなもん飲ませていただけるんですか、ね、うん、
まあ、それはやっぱり、バイスサワーとか。
あ、バイスサワーね。いや、入荷街でしたっけ、
そうですね。
ね。東京のね、新橋のね。
あとは、煮込み豆腐みたいなね。
ああ。
それも入荷街ですけど、ね。
いやいや、もうお腹空いてきましたけど、煮込み豆腐なんかの話ね。聞くとね。はい。はい、まあ、そんなんでね、はいはい、今日おかけした、誰でしたっけ、キースさんの、
はい、
CD のジャケットとか、
豊島和美さんとかね、
はい、
はい、
の、ブログページにね、貼っ付けときたいと思いますので、はい、ブログページの、ね、URL をね、紹介していきたいと思います。はい、
お願いします。
はい、http://basuradio.seesa.net http://baseradio.caesar.net こちらの方までね、見に来ていただきたいと思います。
はい、ラジオカフェのホームページからもリンクされています。で、バセ T シャツね、
はい、
まだまだ、
ええ、
ラジオカフェの方で販売してますので、
はい、
まあ、4月22日には、
はい、
スペシャルなプライスで購入できるかも。
あ、そうですか。はい、なかなかね、箔使ったやつとかね、うん、ありますから、手込んでるやつはね、うん、ちょっとお安く手に入るんやったらね、うん、ちょっと僕も一枚買わなあかんなって思ってるんですけどね。
はい、
いや、先生、ちょっとね、忘れないうちにお世話になってるところ、うん、
はい、
はい、
バスエラジオですね、この番組は大阪成蹊大学芸術学部、駒目屋二条店、アート西村、そして、
はい、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術、 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたしました。これソラさんのコーナーはこれレギュラー化していくんですかね。
まあ気に向いた時でいいんちゃいますか。
ああ、そうですかねえ、もうとうとうなんかソラさんの方が飽きてからに、うん、ねえ、とうとう電話出やらへんようになってくるかもしれないですね。
まあその時はいろいろとちょっとややこしい時やと思っといてあげてね。
はいはいはいはい、ねえ、
それでいいのかなと思いますけどね、
うん、ねえ、いやいや、もうこれからね、まだちょっと1周年のね、
はい、
企画内容を詰めていかなあかんのですけどね、ぜひたくさんね、うん、来ていただければと思いますけどね、うん、まあ、
楽しくね、できたらと思いますので、
ね、 いや先生今日はちょっとお休みのコーナー、
はい、
誰していただこうかなと思いまして、
今夜は、おやすみなさいめぐみちゃんということで、
またちょっとさっきの先生これ結構あの毎回毎回寝てきたはるんやね、あの聞いたことの名前あのばっかりやし、どういう人なんですかめぐみちゃん。
あの川崎めぐみちゃんって言って、はい、あの大学のコンピューターの、はい、そこの助手の方やったんですけども、今年でね、退職されて
る
ので、
はい、
今まで随分助けていただいたことたくさんありましてね、ありがとうございます川崎さんということで、
ああそうなんや、
めぐみちゃんおやすみなさいです、はい、
じゃあそれでは皆さんもおやすみなさい、
おやすみなさい、
よい週末を、はい。